い、今回も始まりましたレッツビートルズオンポッドキャストということでですね、ビートルズ好きのライター大塚拓磨さんと、旅館大村屋の私北川健太が幼少期から今まで同級生や友達と共有できずに一人悶々と抱えていたビートルズへの偏愛や思いを爆発させる30代九州男児による超雑談形式のトーク番組ですということでですね、久しぶりですね。
久しぶりですね。はい、
ゲットバックもスルーしてますね僕。
ゲットバックスルーしてますね、
はい、ゲットバックに至ってはあの30代ではない元子さんと僕喋りましたから
まあまあいいんじゃない、まあ、今日も友達とは到底共有できそうにない話題ですね。
え、そうですか。
そうですか。いけます。
これ
勇気ないんですけど、
紅白ぐらい見なきゃいけないやつじゃないですか
まあ僕らにとってはそうでしょうね。はい、
うん、いやこれはねいいドキュメンタリーできたなと思って、最近あれですよね、ドキュメンタリー豊作時期ですよね。なんかね、
確かにそうですね。
まあ、映画ゲットバックもある意味ドキュメンタリーじゃないですか、うんうんうん、でマッカートニー3-2-1、
はい、
あれもねなかなかいい、
そうですよね、
ドキュメンタリーというか、うん、で今回ねこのポッドキャストで取り上げたいのはビートルズとインド
いやこういろいろ今もドキュメンタリーの豊作ってありましたけど、はい、まあ、こうサブスクのサービス使って配信したりとか、ね、そういう形でこう結構あの配信の仕方っていうのが多様性出てきたおかげでこうドキュメンタリーとかもやりやすくなった、配信しやすくなったっていうところあると思うんですけど、
あーなるほどね、うんうん、
あのまさかのビートルズとインドが NHK っていう、
そうですね、これは1月にですね NHK の BS1、はい、BS 世界のドキュメンタリーということでですね、2夜にわたり放送されてですねかつ再放送もねされたということで、再放送
ありましたね、はいはい、
ということはもうねすごい人気だったんじゃないですか
いやこのテーマが秀逸ですよね、
うん、はい、でこれ先にね海外で放送されたり映画で上映されて、実はもう DVD 化も海外はされてるんですよ。
なるほどなるほど。
でですね、僕もアマゾンで出てたんで買おうかなと思ったら、その DVD のリージョンが日本じゃ再生できないと、
あ、あるあるですね、
はいはいはい、いうところで諦めてたんですけども、さすが NHK 様字幕とですねさらに吹き替えまで、
いやそう、この吹き替えっていうのがね、うん、このビートルズマニアには本当なかなかない対応でありがたいですよね。
めちゃくちゃありがたいですね。
ねえ、パティポイドこんな声だったんだっていう
今のね、今のパティボイドはね、はい、うん、そうなんですよ、
日本語に結構さすがにそのジョージとかジョンとかポールの声とかは吹き替えは入らないですけど、
うんうん、
パティポイドぐらいまでは吹き替えが入るっていう、
あ、そうですよね、はい、とてもありがたい、
ありがたい、
ながら見もできるっていう、
そうですね、
うん、ところでねありがたいんですけども、ちょっとねこのビートルズとインドをね僕らも見てちょっと振り返りというか面白かった点とかをちょっと話してですね、まだ見たことない人にもですねこう見たいなと思う欲求を駆り立てて、 NHK さんの方にはさらに再放送もお願いしたいですし、
そうですね、
はい、日本版のね DVD ブルーレイでもぜひ発売してもらいたい素晴らしいドキュメンタリーだなということで話していきたいんですけども、僕まず衝撃だったのがですね、このドキュメンタリー始まって、まあ、そのビートルズのインドにいた映像とか流れるじゃないですか、
はい、
そこまでは分かるんですけど、突然この最初の方に戦争の、
ああそう
あの空襲とかの映像が始まって、
はいはいはい、
あれれってなるわけですよ。ああ、うん、でも植民地とかそういう話かなと思ったら、
うん、
ジョージ・ハリスンのお母さんがジョージを妊娠中に、
うん、
なんすかね、インド音楽をラジオで聞いて心を落ち着かせてたと、
うん、
あのいう映像が流れて、
流れましたね、はい、
なんかこうグラフィックでお腹の中にいるジョージが
ちょっと力入れてましたよねあのシーンね、
あれちょっと知らなかったですね。
ねえ、ちょっと僕まだ疑ってますけどね、それ本当なのかっていう、それ どういう経緯でそれがこう分かったのかっていう、
ああ文献を出せと、
はい、
あ
そうなんか後付けなんじゃないのっていうね
いやでもこれあれですよ、イギリス BBC が制作してますからその辺ちゃんと調べてるはずですよ、は
い、だってジョージのお母さんインド音楽聞くんですか、その1940年代にっていう、
聞いてたんじゃないですか
インド音楽選んで聞いてた、
うん、 でやっぱりその対響としてもインドの音楽が、はい、あのジョージの耳に入ってたと。
なるほど。
いうところでですね、
うん、
ビートルズのメンバーね、同じリバプールで生まれて、
はい、
なぜジョージだけがあそこまでインドの音楽と宗教と文化にハマっていったのかっていうルーツがまさに対響と。
ちょっとねこの段階で結構なんか、あ、ちょっとこれ信用できるのかなって若干不安になりましたけどね。
本当ですか？
はい、大丈夫っていう。
いや僕はもう信じてますよ。
なるほど。
信じてますし、今ねちょっと見ながら振り返ってるんですけど、そうです
ね、
ここですよ、
このシーンがね、これこの何の資料映像をもとにあのこうラジオをひねってこうお腹をさするようなどこから持ってきたんですかね、あの映像資料は。
ですね、
はい、ようあったなっていう。
そうですね、はい、でよく今見たら、うん、あのジョージ逆子じゃなかったですね。
そうですね。
それも調べたのかなと。逆子だったら歴史のすり替えだなってちょっと思ったんですけども、
はい、
いやービートルズとインド全編、うん、出会いということです、
はい、
出会いはジョージのお母さんだったという。
うん、なるほどね。
まあ、それからですね、こう、はい、ドキュメンタリーは、まあ、60年代の方に入っていってですね、
はいはいはい、
まあ、突然ですね、あのビートルズ側のスタッフからちょっとインド楽器を使いたいからということで、うんうん、まあ、イギリス在住の、まあ、インド人のミュージシャンの方が、まあ、呼ばれたと、
うんうん
いうところで入るんですけど、この辺からの、ね、歴史はまあよく聞いていたりとか。
そうですね。
とヘルプの映画で、そのレストランで、ね、インドレストランのまあシーンでシタールだったりタブラーの、もう、あの小バンドが、ね、小さいバンドが演奏してて、
うんうんうん、
ビートルズたちが楽器触ってるみたいな、まあ、映像は僕も見たことあったんですけど、
はい、
まあ、そこからかなと思ったんですけど、本当まさにもう まさか、
うん、
ジョージのお母さんから。もう僕はこのドキュメンタリーのピークはここだなと。
確かにね。あの、まあ、脈絡があんまりこうなくて、いきなりポーンとインドって一人だけこうインドに盛り上がっていくので、
うんうんうん、
まあ、確かになんかもう対響で聞いてたとか言わないともう説明つかない感じもしますもんね。
あ、そういうことですか。
はいはい。そのもうなんあまりにもこう文脈が唐突、一人だけジョージだけがインドってやっぱなるんで。
確かにね。
で、やっぱもう生まれる前から何かもうつながりがあったっていう感じに捉えないと、うん、なかなか説明つかないですもんね。
そうですね。やっぱあとこれをね、そういうことなの？聞いてくださってる方もですね、
はい、
やっぱりこう子供たちにね、いい音楽を聴かせてあげたら多分大人になってその影響が出てくるということで、まあ、パンクロック好きなお父さんはパンクロックを聴かせ、クラシック好きな人はクラシックを聴かせたら、もしかしたらジョージみたいに後々20代になって覚醒するんじゃないかと。
いや、ジョージみたいだとやっぱインド音楽聴かせないと。
そうですよね。でも、はい、ジョージは本当に、うん、亡くなるまで一貫してインドのこと
に、そうそう、ね、
やっぱり陶酔されて、うん、実際に勉強もたくさんして、まさにこう人生を変えたというか、人生の考え方の根幹となっているのがインドというところで。
そうですね。
いや、これはやっぱりこう、まあ、ビートルズとインドというタイトルですけど、ある意味これジョージとインド。
そうですね。はいはい、
と言っても過言じゃないでしょうね。ですよね、はい。あとこの前編のエピソードで出るのは66年の、アジアツアーですね、まあ、うんうん、日本であったりとか、もう含めたツアーの後にですね、まあ、ライブはしないもののインドにビートルズのメンバーが立ち寄って、
うんうん、
インドの楽器店で、まあ、シタールを買うというところでですね、
うん、
このその楽器店の写真とか初めて見ましたね。
いやね、うん、その楽器店がそあれだから今もあるということですかね。
今もありそうでしたよね、今の映像というか、うん、カラーの。
そうですよね、
これ今だと思いますよ。
そうですよね、今の、うん、今の楽器店店主ってことで話されているから、うん、でこの時の話がすごく解像度が高くて、
うんうんうん、
やっぱりそのインドの現地の方にもすごく印象的に頭に残ってて、
はい、
こう日本でもその武道館の時の来日のドキュメンタリーとかですごく昨日あったことみたいに解像度高く皆さん話すじゃないですか、
うんうんうん、
なんかあれと同じこうドキドキ感みたいなのがあって面白かったですね。
なるほど。ということはですよ、
はい、
各国のそういう何ですかね、証言とか、
うん、
ビートルズが 我が国に来た研究であったり記録みたいなあるんでしょうね。
うん、
まあ、日本とかインドでもあるわけですから。
そうですよね。だからワールドツアーしてた時に、うんうん、その各地の現地の人にビートルズの印象っていうのをちょっと残していってると思うんで、うんうん、その時のなんかね、会った人とか関わった人が何て言ってるかっていうのは確かに興味が
ありますよね。
ありますね。
ありますよね、うん、あとこう何ですかね、面白かったその楽器屋さんの話が、ビートルズがシタールをノルウェーの森であったりとかで使うことで、わざわざこう西洋の若者がインドまで来てシタールを買っていくみたいな流れが実際あったということで、
はいはいはい、
本当にそのビートルズはその若者カルチャーに影響を与えてたんだなっていうのが、その、まあ、もちろん分かってはいるんですけど、うんうん、まあ、リアルさを感じましたね。
あの現地の人がインドの文化にあんまりね、興味がなかったけど、うん、ビートルズやっぱイギリスの音楽が最高だと思ってたら、うんうん、その当のビートルズがインドの、うん、にこう傾倒し始めて、うん、あの自分たちの国を見直すきっかけになったみたいな話をされてる、ね、そうそうそう、ミュージシャンも現れましたよね。
そ
う
そうそう、それもめちゃくちゃ良かったですよね、はい、それまでやっぱりそう西洋音楽に憧れてそっちの方向にこう自分たちもやってたけど、
うん、
ルーツをビートルズに教えてもらったというか、
ね、
えめちゃくちゃいい話じゃないですか、
ね、えその体験ちょっと羨ましいですよね。
羨ましいですよね、うん、だからね、日本でいうとなんか洋楽に憧れて、
うんうんうん、
ちょっとこう英語を散りばめた歌詞を歌って、そうそうそう、まあ、やってたけど、ちょっとこう和風テイストを入れたりとかね、
うん、
あの演歌の音階を入れたりとか、まあ、そういうことですよね。
そうそうそうそう、
ルーツをちゃんと自分の中にの主軸に置こうみたいな。
J-POP 出せと思ってたら、憧れのアーティストが J-POP に影響を受け始めたらびっくりしますよね。
びっくりしますよねそういう気づきをビートルズ与えてくれたということで、まあ、これもそのエピソードを見てなんか似た、エピソードを思い出したんですけど、はい、あれですね、ビートルズのライブの映画あったじゃないですか。
はいはい、8 Days a Week、
8 Days a Week、
はい、はいはい、
あの中で、黒人のね方たちがそのビートルズは初めてとは言わないものの、ちゃんと自分たちのルーツは黒人なんだと、
うんうんうん、
で黒人へ の、 あの尊敬だとか畏敬の念みたいなものがをちゃんとメディアを通してこう堂々と言ってくれた初めて の、 バ、うんうん、あの バンドだとかミュージシャンだっていうところがあったと思うんですけど、はい、まあ、それとすごい近いものがあるなと、
うん、
いわゆるこうあのまあ、マイノリティ、
はい、
とされてた、
うん、
まあ、人種差別、まあ、アジアの僕らも ね、
そうですね、
西洋から見れば、うん、イエローモンキーなんて、
うんうん、
言われてるし、言われてた、もっと昔言われてたと思うんですけど、でもそういったなんかな世の中の価値観にとらわれずにビートルズは自分たちが好きなものとかかっこいいと思うものは堂々と、
うん、
言ってるってとこがめっちゃかっこいいな。
そうですね、確かに、
うん、でそれまでの白人歌手とかは黒人のテイストは取り入れるんだけど、なんかこう盗むという表現はどうかと思うんですけど、なんか黒人の方はたまにこういうの見ると、
はい、
白人からは俺らの音楽を盗まれたとかね、
あ
言われるんですよ、
うんうん、
でこれも似た話でポールのウィングス時代、
うん、
ラゴスに、
はい、
あのバンドオンザランのレコーディングで行った時に、
はい、
そこのね一番トップミュージシャンから、お前ら俺たちの音楽を盗みに来たんだろうと、
うんうんうん、
最初言われてすごい冷たい態度されたんだけど、まあ、そうじゃないことが分かって仲良くなったっていう話をま
あ
聞いてて、なんかその辺が全部つながるんですよ、
ね、あ、
うん、だからそのビートルズは本当に自分の好きなものみたいなものを、まあ、普通に自然と尊敬できて公表できるっていうところがめっちゃかっこいいな。
そうですね、うん、本当自分たちに正直というか、
正直ですよね、
はい、でこの4人でインドに行ってるじゃないですか、
うんうん、
でこの時のビートルズってこう基本的には4人でこう1人が言い出したらみんなやろうみたいな、
ね、一緒に行動しますよね
っていうところがあって、でそれってとはいえ、
うん、
ちょっと見ながら思ったんですけど、はい、まあ、それゲットバックでもちょっと触れられていたし、はい、あ4人は基本的には行動一緒にやるんだ、
うんうんうん、
でも帰るときはみんなバラバラじゃないですか、
う
ん、
あのインドの修行のときですね、
はい、
瞑想修行のときですね、うん、
だからリンゴが10日ぐらいで帰ったみたいなことがあったときに、うんうんうん、あじゃあもうリンゴが修行に参加できないんだったらみんなで帰ろうとはならずに、
うん、
こう バラバラにこうそこはやってたのを見て、あ、別に全部一緒ってわけじゃなくて、
うんうん、
あくまでもう新しい価値観とか、うん、その他の人が興味持った新しいこうなんか魅力的なものっていうのを一回入れてみようみたいな、
うんうん、
すごくそこ柔軟だったんじゃないかなっていう気もしましたね。
そうですね、なんかみんなで共有しようというか、自分の好きなものをみんなでなんかシェアするみたいな、うん、そこのチーム感というか、
そうそう、
ファミリー感っていうのがなんかビートルズのなんか強みだったんじゃないかなって思いますよ
ね。そうですね、なんかいいものは取り入れようみたい な、 なんかそういう前向きな姿勢だったのかなって、その4人一緒にってなんか、うん、なんかこう協調性とかそういう話ではなくて、
うんうんうん、
なんかあの可能性広げるためだったらみんな一回やってみようよみたいな空気感が4人にあったのかなっていう気がしましたね。
だから実はね、アバンギャルド音楽もジョンというイメージが世の中的には大きいと思うんですけど、
うん
うんうん、実はポールが先で、ポールはロンドンの市内に住んでたので、そういった、なんですか、前衛アーティストのつながりであったりとか、そういったのが実は先にあったんですよね、
はい、
でそういうのもやっぱりこうジョンとかジョージとかリンゴにもみんなポールは共有するわけですよ、
うん、
こんな面白いのあるよとか、でその中でジョンも面白いと思ってこう取り入れたりとか、なんですかね、そういうエピソードすごい好きです僕、
ね、やっぱ好奇心がすごく強いし、
いや好奇心ですね、
はい、
いやね、大塚さんもすごい好奇心があるから、今ね、明太子だったりとか、
そうですね、いろいろ、
はいはい、古民家で頑張ってる永田君の活動とか、好奇心ですよね、
そうですね。
いい感じです、この前編はね、なんかすごく面白い感じで、あとジョージがね、一、はい、人で先にシュタールの修行に、
うんうん、
こうラビシャンカールのもとに、
はいはい、
まあ、行く、その動画もちょっと残ってるじゃないですか。
はい、
この時のジョージめっちゃかっこいいですよね。
かっこいいですね、いや、うん、思いました。えらいイケメンやなと思って、
イケメンだし、でもなんかそのなんですか、ね、ラビシャンカールはそのジョージは本当に何かな、礼儀正しくて、
はいはいはい、
あの本当になんかな、覚えようとか学ぼうっていう意識がすごかったっていう話を聞いて、うんうんうん、なんか単純にそのワールドミュージックで異国の音楽のテイストを取り入れようみたいな、
うん、
軽い気持ちじゃないのがすごいなと思いました。
あの映像の眼差しがね、うん、もうあの一生懸命こうなんか部活に励んでる高校生みたいな目してましたね。
そうですよね、はい、いやそこがねなんか すごいなと思いましたね。では普通こういうトップクラスのミュージシャンでそのインド音楽に本格的に行こうとは、ね、ジョージも実は思ってないし、うん、も自分たちの音楽の中でもそのテイストとしてぐらいしか、
うん、
まあ、表現できないと思うんですすぐにはね、はい、それでもここまでやるってことはなんかジョージハマりやすかったんでしょうね。なんかギターを始めた時 もうひたすらずっとギターしか弾いてなかったとか、
うん、
学校のノートにもギターの絵ばっかり描いてみたみたいな、
はい、
ジョージハマるとすごいんでしょうね
そうかもしれないですね、
うん、
まあなんかあとなんか個人これは憶測ですけど、
はい、
こうやっぱジョンとポールに差を感じてたと思うんですけど、
なるほど、
その自分にしかないものみたいなものを探してたんじゃないですか、なんか
あ
これだっていうのがあったんじゃないかなっていうのも音楽的にですね、
確かになんか、まあ、シンガーソングライターとしてやっぱりジョンとジョージ、あ、ジョンとポールは、
はい、
まあ、先行してね自作で曲もずっと作ってたし名曲も作ってた、はい、で曲作りがなかなかこう思う通りに2人ほどなんかね量産できないっていうところの、なんかそこのぽっかり空いたところをインドが埋めてくれたっていうところはあるんですかね。
うん、そのジョージがもう僕なんかてっきりその思想的 なんか何か本とかに出会ってそのインドの方にこう傾倒していったのかなと思ってたんですけど、うん、今回のドキュメントを見てもう完全に音から入ってるじゃないですか。
そうですね、
完全にそのシュタールの楽器とかその音色から入っていって、うん、こうそこからやっぱそこがやっぱりミュージシャンなんだなって感じすごくしていいなと思ったし、やっぱその音色から入っていってその楽器の練習からインドの方に入っていってるっていうのがまたその、まあ、ジョージがちゃんとミュージシャンオブミュージシャンというかそういうところがあるんだなっていうのを感じましたね、うん、
は
い、
確かにね。でもその、ね、インドでインド音楽をこう覚えた成果がワンダーウォールというね不思議の壁という映画のサントラをまあ作ったりとか、はいはい、サージェントペーパーのウィズインウィザーチューとかあの辺でもまさにインドですよね。
そうですね。
でもあの音楽がなかったらサージェントペーパーの印象でちょっと変わってますよね。
そうですよね、
うんうん、ですごくそのビートルズにもやっぱり影響を受けたし、 まさにそのリボルバーとかもね、やっぱりあのサイケロックじゃないか、ちょっとインドテイストというか、うん、あの辺が入ってるので、すごくこうビートルズの方向性をジョージはある意味変えた部分はすごくなんかあるなと思ってて、で、あのジョンとポールがこうインドにハマったじゃないですか、はい、実際修行に行くほどとか、うんうん、あと音楽的にも取り入れたりとか、やっぱりなんですかね、ちょっと最先端でかっこいいものだったのかなってちょっと思います。
ああ、そうかもしれないですね。
うんうん、で、あのね、楽器屋さんのインド人が言ってたみたいに、そのイギリスとか西洋の若者がビートルズがね、キスタールを使い出したからわざわざ、ね、うんうん、飛行機代払って、当時高いと思いますよ飛行機代も、
うんうん、
買いに来たってことは何かこう最先端感があったんじゃないですかね、
うん、今来てるって感じだったのかもしれないですね当時。
あ、そうそうそう、
ドラッグとかと一緒に、うん、ドラッグもそうだったと思うんですけど、うん、
なんか一昔前の北洋家具みたいな、
はい、
なんかそう日本人もあるじゃないですか、ちょっと先行ってる人とか、
は
い、
うんうん、
で今の僕らの感覚じゃ分かんないけど、なんかちょっと奇抜とか、はい、何それと思うけど、なんか10年後とかにそれが当たり前になってたりとか、うん、その最先端 の感度がある人がやっぱりこうビートルズであり、
うん、
でビートルズの中でも一番年下のジョージがインドにここまでハマったっていうところは、まあ、ジョンもポールも何か感じるものがあった
り、あったんでしょうね、
追いつかなきゃみたいな、
うんうんうん、
で実際ね、あの世の中はヒッピームーブメントみたいな、はい、ああいうやっぱり精神世界を見るような時代になって、うん、時代の流れ的にはそういうの来てたんじゃないですかと、
うん、
いわゆるあのこのドキュメンタリーの最初にも出ますけど、やはりその高度経済成長の物質社会じゃなくて、
うんうんうん、
こ
う
インドに行ったその自然の中であったりとか、まあ、とてもその生と死が近かったりとか、
うんうん、
なんかそういった話もこのドキュメンタリーの中で出てくるじゃないですか、はい、で実際ポールかジョンが言ってますよね、そういうのがね、
うん、
イギリスの喧騒から離れて、
うんうん、
もうインダス川の営みとか、
うんうん、
あと本当になんか近くにもこのその辺に本当道端に人が死んでるとかですよ、
うんうんうん、
そういったものがこうあるそのインドですごくこう精神的に解放されて、
うんうん、
まあ、それがね、あのホワイトアライブ無時期の、 あの名曲揃いの、
そうですね、ま
あ、根源になったんじゃないかなと思いますね、
うん、
他になんか印象に残るエピソードありましたか？
ジョンの笑顔ですかね。
ジョンの笑顔、
はい、そのインドにいるジョンがやたら楽しそうっていう、
あ、確かにね、
それすごい印象に残りましたね、こんな楽しそうだったんだジョンっていう、
そのなんか、はい、そうですね、それは確かに感じたな。
なんかジョージはなんかこう生き生きしてるって感じですかね、なんかこう、
うんうん、なるほど、
目にこうなんか力があって、うんうん、なんかこうワクワクしてるのがジョージから見て取れるんですけど、写真とかの感じから、うんうん、ジョンはもうなんか、いや本当疲れてたんじゃないですかね、そのなんかもしかしたらジョンにとっては別にインドじゃなくても良かったのかもしれないとか、 なんかそういう要素もあるのかなと、うん、そのビートルズから離されたことの方が、
なるほど、
なんか本人にとって大きくて、うん、でそれでビートルズではない他のことに集中してるのが本人にとってすごく良かったんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね。
あ、確かにね。あとこのね、まあ、ドキュメンタリーにはあるけど、ブライアン・エプスタインの死っていうところが、
うんうん、
結構やっぱビートルズの歴史的にもめちゃくちゃでかい
そうですね、
はずなんですよね、
はい、
あのアンソロジーの中にもありましたけど、ブライアン・エプスタインが亡くなる前に、マハリシ・ヨギの、イギリスでのね講演をビートルズのメンバー、
うんうん、
実際聞いてて、その直後にブライアンが亡くなって、
うん、
メンバーがインタビューを受けてるんですけど、その時のジョンの顔ってなんか本当白黒映像なんですけど顔面蒼白、はい、
って感じでしたね、
うん、なんか本当に父親母親を亡くした以上の何かこうショック、うん、まあ、それと同じぐらいのショックを受けてる顔があって、
うんうん、
やっぱりそのビートルズメンバー面々同じようなショックを受けてたと思うので、まあ、そこの心の拠り所とか今後どうしていこうかみたいなところは一回やっぱりイギリスという場所から離れて、
うん、
もう一回そのなんか家族みたいな生活をしながらですね、今後について話していったのかなってなんか想像できるんですよね、
う
ん、
そうですよね。だからそのインドがそのちょっと心の穴みたいなところに寄り添ってくれたところってあったのかなっていうのはありますね、うん、
そうですよね、うん、だってこの、 リシュケシ、リシュケシュか、
うんうん、
でこう合宿するじゃないですか、瞑想合宿、うんうん、そこのビートルズたちが寝泊まりしてたとことかもすっごい簡素ですよね。
そうっすね、
ここでセレブが寝泊まりしながらって思うとちょっと考えられなくないですか。
そうそう、考えられないですよねそれが逆に良かったんでしょうね、やっぱ。
うん、いやこの映像、今ね、その合宿場はないらしくて廃墟みたいになってるんですけど、
はい、
見に行けるらしいですよ。
はいはい、なんかこう最後そういう感じでしたね、うん、ガイドが行って案内してくれるみたいな。
僕らも行きますかコロナ落ち着いたら
いやいいですね、
うん、いやそこでね、やっぱマハリシさんの、まあ、話にね、このドキュメンタリーは後半移っていくんですけど、
うん、
まあ、とてもいい体験をできたし、うん、その、まあ、瞑想というメディテーションというやり方を見つけに行くっていうのが多分主な目的だった、
うんうんうんうん、
そのメディテーションをある程度自分のやり方を覚えれば家に帰っても精神の統一ができるっていう話で、うんうん、まあ、そこが一番主軸だったのかなと思うんですよ、
うんうん、
でもやっぱりそのジョンとジョージの陶酔の仕方がやっぱちょっと一番、
そうですね、
まあ、すごいなと思いましたね、
うんうん、
あと何かエピソード的にはありましたか。今日見たばっかりなんでしょう。
今日見たばっかりですそう、 NHK オンデマンドで、うん、前編後編220円ずつ買って、うん、はい、見ましたけど、そう、リンゴがすぐ帰ってるじゃないですか。
あ、なんか食べ物が合わなかった
そうです、なんかかわ
いいですよね、
はい、最後子供に会いたくて帰ったみたいな。
あ、そうですね、まあ、でもリアルでいいですよね。
リアルで
リアルでいいですよね。
そうそう、リアルな話が面白かったですね。そのポールが、うん、あの一緒に食事してる時にすごい退屈そうにしてて、
うん、
あのタバコを煙突みたいにふかしてて、その吸い殻をそのお家のあのその話してる人の妹さんが学校に持ってったみたいな話とかも、うんうんうん、なんか面白くて笑っちゃいました、ね、
そうですね、インドでもやっぱりビートルズね、やっぱり有名だったんだなって、そういうエピソードね見たら感じます。本当世界中にビートルズの名前って広まってたんだなって。
そうですね、
思いますね、
うんうん、インドでもちゃんと盛り上がってたんですね。
そうですね、あの有名な話でやっぱりあのディアープルデンスの、
あ、そうだ、
エピソードであったりとか、はい、あと、まあ最後の方はね、ちょっとマハリシのなんかな、こう疑問みたいなところ出てくるじゃん、うん、マハリシへのちょっと疑いみたいな、
はいはいはい、
それがあのマジックアレックス、
はい、はいはいはい、
が原因だったっていうところもこのドキュメンタリーではね、こう言及してありますけど、うん、そこも僕はちょっと抜け落ちてたとか今まであまり見てなかったエピソードでちょっと、
うんうんうん、
改めて知ったんですけど、マジックアレックスはそのマハリシに陶酔したジョンの、興味を自分に向けるために、
うんうんうん、
マハリシヨギの、女性になんか手出したとかですよ、
うんうん、
そういったその、まあ、デマを流してジョンに信じ込ませて、ある意味そのマハリシとビートルズは決別して、
うん、
この合宿というかこのドキュメンタリー終わるんですけど、でもその騙したマジックアレックスは、まあ、ジョンの興味を自分に向けてですよ、
うんうん、
まあ、その後アップルエレクトニックみたいなその電気部門みたいなのを作るじゃないですか、会社、
はい、
でゲットバック始まって、なんか最先端のスタジオできたって言ってなんか壁中がスピーカーで、 でそんな新しいシステムを作るみたいなことですごい投資させたんだけど、何一つ使えないおもちゃだったみたいな、
うんうんうん、
誰か気づいてあげなかったのかなって絶対もう分かるはずじゃないですか、はい、周りのスタッフとかが言えなかったんですかね。
どうなんですかね、もうジョンもちょっと面白がってたんですかね、なんか
どうかな
でもジョンちょっとあれですよね、なんか周りに悪いやつというか、なんか企んでる人をなんか信じ込んじゃうみたいなところちょっとありますよね、なんかね。
いや、ちょっと信じやすいですよね、
はい、
うん、いや、そういう輩がこう来やすい性格なんですかね、
うん、
かつ信じやすいというか、
信じやすく、なんかこうビートルズを使ってってこうなんか企んでる人がこう、うん、 来て一番口説きやすいのジョンみたいな、
実はね、
なんかあのゲットバックの雰囲気だと、うん、ジョンが一番しっかりしてるように見えるじゃないですか、
うんうん、
でも実際ハマらせれば、うん、もうなんか話術が巧みだったりとかすれば、
うん、
ちょっとジョンをその気にさせればもうめちゃめちゃ浸水してくれるから、実はものすごく騙しやすくて、しかも全体動かす力も持ってるっていうので、
うん、そうですよね、まあそうですね、まあ、マネージャー問題のアラン・クラインとかもそうですよね。
そうそうそう、
なんかね、ゲットバックの中でも、もう昨日アラン・クラインと話したんだ、すごい男だぞみたいな。
そうそう、もうなんかフラグ立つじゃないですか、ね、
ポール以外のメンバーに言ってたじゃないですか、
はい、
俺も今日も会うんだみたいな、うん、絶対お前たちも会えみたいな、なんかそういうとこあるんでしょうね。
あるんでしょうね。
それなんか、なんか悪いやつらの間で、
うん、
広まってたんですかね、ジョン騙しやすいぞ、
いけるぞみたいな、
うん、あったかもしれないですね、
うん、
だって3連続でしょ、マハリシ、
うん、
マジックアレックス、アラン・クライン、
そうそうそうそう、
だからビートルズの解散はジョンがオレオレ詐欺にかかったっていう
ジョンが騙されやすかったっていう、う
ん、まあ、唯一ヨーコだけがやっぱりこうね、うん、信じられたし、まあ、いい人だったんでしょうね、
うん、そうでしょうね、
うんうん、ヨーコも言わなかったのかな。いやでもこのマジックアレックスのね話はねちょっとショックだったしね、
うん、
やっぱジョンがこうなんですかね、スイッチ入っちゃうと止めれないかったんでしょうね、まあ、ポールも、
うん、なんかそんな感じもありましたよね、もうジョン何言っても無駄だからみたいな感じもありましたもんね、うんうん、
そうなんですよね。
そうそう、
いやでもこれなかなか本当面白いドキュメンタリーで、この解説の一人でさ、マーク・ルイスンというさっきのおじさんがいるんですけれども、はいはい、この方が今現時点でのビートルズ研究のもうトップオブトップの方なんですよ。
おお、そうなんですね。
まあ、この方が出てるってことは僕は安心して
なるほど
見れるし、さっきの対響、
対響のやつも信憑性が上がるわけですね。
上がりました僕は。
なるほどなるほど、
まあ、マーク・ルイスン本当この人すごいんで、なんかね、ある意味現実的すぎて、
うんうんうん、
ビートルズメンバーからもちょっとこう距離を離されて、
あーなるほどなるほど、
ビートルズメンバーからすればちょっと隠したい過去とか、
なるほどなるほど、
あるじゃないですか。でもマーク・ルイスンは歴史をちゃんと残したいって言ったので、ちゃんと文献とか、あのビートルズメンバーが誰かに送った手紙とかも、もう少しずつオークションとかいろんなもので仕入れたりとか、リバプールとかロンドンのスタッフの家族とか、実際のスターで与えてた人とか一人一人インタビューして、その、まあ、その中でもなんかな、あやふやに覚えてるものとか、
うんうん、
こ
う
間違ってるものとかあるじゃないですか。でもいろんな文献、例えば100、200あるやつを合わせると、あ、やっぱりこう言ってる人が多いからこれが真実なんじゃないかみたいな、本当に歴史学者みたいな、考古学者みたい な、 な
ちゃんと学問としてしっかり研究してくれるわけですね。
そう、 そうなんですよ。で実際そのマーク・ルイスさんが今もう自分の人生の集大成みたいな感じで、
うんうんうん、
ビートルズが生まれてからの伝記を書かれてるんですけど、
はい、
こんな分厚いんですよ、もう10センチ全編超えで、で出て買ってまだ僕全然読めてないんですけどでこれでビートルズの歴史終わるのかなと思ったんですけど、デビュー前までで、までですよ、うん、この厚さで、お村屋のあのフロント横の棚に飾ってありますけど、
はい、本当ですか、
老後読む用に撮ってます
読めるかなそれ。
なんかその中でもなんかやっぱりこう今までその蓋されてた歴史があって、
うーん、
例えば、あれですよ、ジョージ・マーティンさんのエピソードで、
はい、
ジョージ・マーティンが実は社内不倫をしてた。
あら、そうですか。
社内不倫をして、でちょっとこう会社内でもう事件になってたわけです。
お
でちょっとその部署移動というか、
はい、
を命じられて、
うんうん、
やっぱりこうなんかな、自分が好きな仕事ばっかりもできないわけですよね。
う
ん、
そうですね、うん、はい。
例えばそのなんかコメディ音楽であったりとか、
うん、
こうちょっとやらされてた、
うんうんうん、
中でビートルズの話が入ってきたわけです。
うんうんうん、
でもデッカレコードからも蹴られて、
うん、
ただその EMI との、 EMI とブライアン・エプスタインの会社の、ネムズっていうね、
うんうん、
まあ、リバプールエリアで一番レコードを打ってたところとのやっぱ関係性があって、もうブライアン・エプスタインのゴリ押しだったわけですよ、
うん、
だからまあ関係性上、会社の関係性上無視はできないと、このオーディションの話は、うんうん、ちょっとジョージ、あのこのリバプールのバンド聞いてくれないか、オーディションしてくれないかって言って、それもなんか、なんですかね、無理やりやらされたみたいな感じらしくてですね、ビートルズがデビューできたのはジョージ・マーティンが不倫したおかげと。
なるほど、
うん、
それで異動になってたから。
そうですね、異動になって、そういうのもなんか会社内のなんか書類とか、
はい、
そういったものからこう分かったと。ビートルズファミリーからすればそれはちょっと隠したかったし、
うん、
今までも蓋されてたもん、
まあ、確かにわざわざ出す必要ないですもんね、そんな話。
そうなんですよそうなんですよ、
確かにそれは勝手に暴かれるの嫌っすね、うん、ビートルズ側からすると。
それぐらい客観的な目を持ったマーク・ルインスンが参加してるドキュメンタリーということで、ちょっと信頼性は僕はある。
なるほど、
思いますね、
うんうんうん、
いやいいドキュメンタリーが続きますねあとやっぱりそのビートルズとインドっていう視点のその話でここまでの長いドキュメンタリーができるってこともすごく衝撃と、
うん、そうですね、うん、あんないっぱい映像残ってたんだなっていうね、うん、過ごしてる様子がね、分かるような、
はい、あとそのドキュメンタリーの最後の方でそのジョージ・ハリスンが後日ね、改めてまあハリスさんのところに謝りに行ったと、
うん、
エピソードでジョージ・ハリスの好感度爆上がりですよで、あの時失礼したと、
うん、
いう話が出てるじゃないですか、はい、で、ちょっとゲットバックで最近ちょっとジョージさんの好感度落ちてたじゃないですか、
うん、いやいやいや
落ちてたのが僕の中で落ちてたんですよ
ちょっとで わがままっぷりが
ちょっと嫌なやつだなって思ってたんですけど、はい、まあこのエピソードを聞いてちょっと上がったので、まあジョージのためにもこのタイミングでビートルズとインドが放送されたことはちょっと救いだったなとは思いますね。
まあ素直なんでしょうね、ジョージって。もう自分に正直で素直でっていうか、もう思った通りに動く人なんでしょうね、もう。
そうかもしれないですね。だからポールもね、90年代に入ってヨーロッパにいた、まあ、配信のところに、
はい、
まあ、子供たちと会いに行ったとか、まあ、後々もこうね、こう完璧に決別したわけではなくて、まあ、この時覚えたメディテーションであったりとか、まあ、考え方みたいなものは脈々とメンバーの中にあるっていうのはやっぱり素晴らしい体験だったんだろうなと思いますね。
そうですね、このマハリシといろいろあったけど、うん、インドでの体験っていうのはちゃんと自分の中でプラスに昇華してるところが、うん、なんかビートルズらしいというか、いいものはいい、悪いものは悪いってなんかこう分けて考えるじゃないですか、ビートルズって、
はいはい、
こう全部もうあのあれは間違いだったって やんないで、うん、ちゃんといいものはちゃんと自分の糧にして、でこうクリエイティブの種に していくっていうところがやっぱり、
うん、
まあ、だからこういい作品作れるんだろうなっていうのは思いましたね。
そうですよね、
はい、
でね、もうジョージ・ハリスンも亡くなってしまうわけなんですけども、はい、その、ね、遺骨はあの粉にして、
うん、
あのインダス川に、ね、流されたという話も聞いてますし、うんうん、本当にジョージは生まれる前から、命が宿ってから亡くなるまでインドというところにこう関係してるという
不思議ですけどね。
前世インド人だったんじゃないですか。
かもしれないですよね。いや不思議ですよね、なんか。
不思議ですよね。こういう
突然ですよ、だって。
こういうエピソード好きなんだよな。なんかこう説明できないけど、
はい、
なんか繋がってしまうことってあるじゃないですか。
はい、
うん、絶対ジョージね、前世インドにいたはずですよ。
まあね、まあ、一応、まあ、あの出来事的にはシタールの音色っていうのがそのフックになって、
うんうんうん、
ガラッと変えてるんでしょうけど、
うん、だってそう考えないと本当に亡くなるまでですよ、インドの文化に陶酔するっていうか、うん、まあ、それが自分のなんか基礎になるっていうのは相当な出会いですよ、
うんうん、
でその後のジョージの あのソロの曲とかもですね、やっぱり独特ですもんね、
はい、
コード感とか、
うん、
普通のなんかコード進行じゃないし、リズムもちょっと面白いじゃないですか、う
んうん、なんか不思議なやっぱ雰囲気漂ってますもんね。僕もあの音楽のことよくわからないですけど、聴いてるだけでやっぱりインドの香り、やっぱり残る、やっぱインド以降残りますもんね、やっぱり 残ってるありますもんね、やっぱ。
なんかヒアカムザさんとかでもすごい面白い表紙で、
うん、
あのこれはあのジョージの息子のダーニーが言ってたんですけど、あのちょうど中間部分ですよ、ダタタタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタインドっぽいらしいんですよ。
ああ、そうなんですね。
チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャっていうのが、やっぱ普通の西洋音楽からしたらないふわりなんですよね。
は
い
は
いはい、
うん。
だからそういうのもインドのテイストがそのポップソングの中に入ってる。そういうのも面白いし。で、その後ね、スライドギターの名手みたいにね、ジョージ・ハリスも言われるじゃないですか。それもやっぱりこうシタール頑張ってたけど、やっぱりそのなんですかね。
うん、
ダビシャンカールから、
うん、
あの習ってみてですよ、限界を感じて、やっぱり ラビから言われたって書いてありました、言ってましたよね、
うん、
ギターを弾いてみたらって。でもギターをある意味ちょっと諦めたというか、
うん、
袖に置いてシタールをしたからこそ、その後のなんかジョージのプレイがこう変わっていったし、
うんうん、
そのスライドギターっていう自分の持ち味を探していったんじゃないかなと思いますね。いや、うん、これは本当にいいドキュメンタリーでしたね、
うん、
いや素晴らしいですね。僕らもねちょっとインドに行きたいですね
まあなんかこう自分が、まあ、ジョージもこう少しずつあのインドからこう仕事に戻るときとかちょっとフェードインする感じで戻ってったみたいな話ありましたけど、
うんうん、
でまあジョンはジョンでそのビートルズから離れて楽しそうにしてたりとか、そのなんか誰しもなんかこうビートルズでいうインドみたいな、うん、ちょっとこう自分と向き合える場所というか、うん、そのこれまでの、ま、あのなんていうかこう人間関係とか、
はい、
家族とかともちょっと離れてあのこうそれ以外のことをする場所みたいな、
うんうん、
そういうのって あるといいのかもしれないですね。
いやそうですよね、
はい、
なんか、うん、いやそれすごく感じたし、そのこのドキュメンタリーだったりとかゲットバック見てて、なんかすごいなんか人間ビートルズっていうか、うん、一人間としてのビートルズをちょっとこう感じられたし、
はい、
考えるようになりましたね、
うん、
なんか スーパースターなんだけど本当普通の人間なんだなっていう、
うん
うん、ただあの4人が集まって演奏し始めたらえらいことになるっていういやいいですね。あの映画ゲットバックもね、
はい、
なんか IMAX シアターで上映もね日本でもあるらしいです、ね、まあ、今日時点ではまだ正式発表ないんですけど、
はい、
なんかとある地方の IMAX シアターがフライングでホームページに情報を出したっていうのをさっきツイッターで見ましたけど、
情報網が、はい、
でも大画面のいい音で見たいっすね。あのルーフトップライブ、
ルーフトップ見たいっすね、うん、
いやあの IMAX の映画の、うん、宣伝のポスター見ました。
あの後ろ姿の、
ね、後ろ姿あの、はいはい、ビートルズのようにめっちゃかっこよかったですね。かっこいい、 いやかっこいいんだなということでですね、
はい、
今回のポッドキャストはビートルズとインドというねドキュメンタリーを見ての振り返りと、はい、いうことに、しましたけども、ぜひこれを聞いてるかもしれない NHK の関係者の方
はい、
またはそういうあの版権を買ってDVD 化するような会社にいる、
はい、
制作会社の方、
うん、
少なくとも、佐賀福岡では1枚ずつ売れますの で、
そうですね、
DVD 化を動いていただきたいなと思いますし、はい、このなんかな大事な資料を、
うん、
歴史に日本の、ね、ファンの中の歴史を残してほしいなと、うん思いますね。
そうですね、
はい
はい、
ということでですね、これくらいにしたいと思います。また、不定期にね僕らのポッドキャスト更新、しますけども、
はい、
ちょっと普通の番組では話さないニッチなビートルズを
そうですね、
これからも発信していきたいと思います、
はい、
ということで皆さんさよなら、
さよなら。